寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さて、12月4回目の月曜日がやってきました。たっちゃんおはようございます。
はい、おはようございます。
まあ去年までは、天皇陛下のお誕生日で休日という23日だったんですけど、今年からは、代替わりになりましたので平日になりましたね。
学校なんていうと、正直言うと12月23日の天皇ちゃん誕生日はあんまり関係なかったよね。もう基本的には冬休みの時期だから、うん、そうか。まあ、イブイブクリスマスだな。
そうですね、
ね、The day before クリスマスイブだね。ご覧のうちからAI に絡めて人としてどんな風にっていうようなことやったらね、たまたま去年の宮崎中央新聞っていうのを引っ張り出して見てたらね、金子みすゞさんのね、その記念館っていうのがあって、その金子みすゞさんの記念館の館長やっておられる矢崎節夫さんっていう人の談話が載ってたのね。でその矢崎さんってね、小学生の頃要は詩を書きたいってお母さんに言ったんだって。そしたらね、お母さんは詩人というのは自分の喜びや悲しみに、それだけでなくて人の喜びや悲しみにも佇める最高の仕事なのですよって、詩という詩人っていう、まあそういうふうに、お母さんが言われたことをね、すごい覚えてんだって。要は自分のことだけじゃなくて人の喜び悲しみにも同じような宗派を送るという、同調するんだよっていうね、そういうセンスがないと詩人っていうにはなれないよっていうことでね。でその時にね、お母さんがね、北原白秋の逸話を話してくれたって言うんだね。でそれは北原白秋がね、早稲田の学生の頃だった頃にね、その自分の文学の師と仰いでいたね、河合水明先生っていうね、先生がおられて、そのお宅を突然訪ねたんだって北原白秋が。そしたらね、それが夕方だったもんだから、先生のお宅からその家族の笑い声が、まあちょうど夕飯時だったんだろうね、聞こえてきたって言うんだね。だからそれも時代を感じるよね。今家庭で家族の団らんの夕飯なんて声が聞こえてくる。まず声がまず漏れてこないということが一つ。なんか高層住宅になっちゃって部屋と部屋の暖房が効いちゃって、それからこのお庭からなんか家の中を覗けるというかね、雰囲気がね、それも今その個人の情報のなんとかで、なんだ覗き見をしたとかなんとかなっちゃうもんだからうまくねえんだけどね。でもその声が聞こえてきたっちゅうのはね。でその時に白秋はね、そのせっかくの家族の団らんを壊してはいけないと思って、そのまま声をかけることなく帰ってきたんだって。でそれはその お母さんがその例として話をしたんだけども、矢崎さんにね。でその時にお母さんの結びで、まさに人の喜びを自分のものにしたんだよっていう話をしてくれたっていうのはね、すごい教養だよね。教養っていうのは知識だけを言うんじゃなくて、それが自分の生き方につながって一つの体をなさないといけないっていうんだよね。だからでそうこうしてるうちに矢崎さんは金子みすゞの死にあったって。でその自分が一番感動したのは、これ童謡になってんだけど、その文章を読んだもんだから俺も YouTube で聞いた、大漁っていう童謡があるんだけどね。朝焼け小焼けだ大漁だ、大葉いわしの大漁だ、浜は祭りのようだけど海の中では何万のイワシの弔いするだろうっていうね。まあこれ3.11 の話をした時も何度も出てきたしだよね。つまり思いをどこに持っていくかって、海の上の話と海の下の話、中の話と、そこに目を持って、でそれは実は光と影だとか、要は俺とあなただとか、上と下だとかっていう二つのものから世の中成り立ってんだよっていうことの、その二つに目を向けてるっていうことじゃんね。だから 人っていうのをね、2人いないと実は人にならない。人っていう字はそのよく人が歩いてる姿だよとか、支え合ってる姿だよっていう説明をなされるんだけど、結局要は人ってのは二つないと、二人いないと人にならないんだよね。まあ世の中全てそうだよね。光と影にしたってね、要は光があるから影ができるじゃんね。でその影はマイナスの意味で取られるばっかじゃなくて、影があるから逆に光が生きるとか、その日陰ということで考えれば、その大変夏だったら涼しいだとかね、ホッとするだとかっていうね、そういうことってのがあって初めてね、その大事さってのは分かるんだよね。だからその比べちゃいけないんだよね。比べちゃいけない。要は A という見方があれば B という見方もあるんだけど、 A も B も受け入れるだけの自分が度量を持ってないとダメだよね。そう思うんだよ。でまあその仏教でいうね、この南無妙法蓮華経、南無阿弥陀仏、あの南無ってのは丸ごと受け入れるって意味じゃんね。
あ、そうなんですか。
まあ、意味がないとかって言うんだけどね、もともと南無ってのは丸ごと受け入れろっていう意味に捉えるとね、全てが解決するって言うんだよね。まあそれは解釈だからさ、まあ何とも言えないけどね。だから丸ごと受け入れるって何かって、もう一つね、俺が好きな金子みすゞの詩にね、あの上の雪寒かろな、冷たい月が差していて、下の雪重たかろうな、何百人も乗せていて、ところがこっから中の雪へ目がいったね、え寂しかろうな、空も地べたも見えないで、つらいよね。何にも自分の逃げ場がないだもん。だからやっぱりその中の雪に思いを貸してやる。そこにその中の雪の存在価値を見つけてやる。そんな人になりてえなってな思うだよね。このまた12月ももう一週で、終わるけども、いろんなことが起きてきた時代、 AI でみんなが振り回されちゃってる時代、そんなことであるがゆえに、私たちはやっぱり生き方っていうのをきちっと見かなきゃいけねえなって。だから私とあなたっていうんじゃなくて、本来はあなたと私なんだよね。先にあなたなんだ、あなたと私だよね。え、だからあの昔の歌はそういうことがきちっとしててね、歌謡曲でも、まあフランク長井なんて今の人知らないけど、有楽町で会いましょうって一世を風靡したヒット曲があって、あのその中でね、あなたと私の合言葉有楽町で会いましょう、私とあなたの合言葉って言ってないんだよね。さらにもう一個はね、同様で、大きな栗の木の下でってのでしょ、あれだって、あなたと私仲良く遊びました、あなたと私だって私とあなた仲良くって言ってないよ。つまり何かな、その
英語だとね、Me and you っていうの多いですよね。
あ、だから英語だからだよ、英語だからだよ、俺が俺がなんで、だから俺が俺がの我を捨てて、おかげおかげの下で暮らせないんだよ俺で。そうやって主張しないと欧米では生きていけないっていうのがあって、黙ってたんじゃ生きていけない、その民族の違いだよね。で我々日本民族の一番大切なことってのは、要は相手の気持ちを思いやる、さっきのね、あのなんだ、麗しいっていう言葉が一番ぴったりなんだよね。要は自分はさておいても、その他人様ってジーリーリタって言うでしょ、あのリタの精神が先に来るとね、それは回り回ってジリになるんだけどさ、どうしても現今はね、今の世の中はジーリ、自分の利益だけの話になっちゃうんだよね。だから本当は何でもそうだけど、あなたを理解してあげれば揉め事ってあんまり起きることないんだよね。ああそうかってね、あそうか、わかるわかる、うんそうか、だけど俺はこう思うんだけどどうっていう話と、お前何言ってんの、そんななるわけねえじゃねえかっていきなり否定したらね、それはやっぱりなんだこいつと思うよね。俺あのこの間藤枝 の勤労者福祉の会でちょっと講演してくれって言ってきたんだけどね、そしたらね、あの伊藤明さんがね、角丸のその人が会長やってんだけど、
元焼津で大きな建設業をやっていた、
そう藤枝ね、藤枝、はい、そう、はい、そう、でその人はね、その最後にこう言って、 たっちゃんたよく人の話を聞くなって、要はその前にいろいろ話してたもんだからね、俺いっぱい話、うんうんって必ず聞いてんだよ俺。そう偉そうにさこうだこうだなんていう立場にないしね、あそうかそうかって聞いてんだけどね、やっぱたっちゃんた人の話を聞くなっていうことを言ってくれたんだよね。まあそれはそれで俺としてはすごい嬉しいわけだよ、分かってくれてるって言われるんだよね。だからまあ人の話をよく聞くで、聞くということはそれに対しては自分の意見がきちっと持てるだけの自分もできてないといけないけどね、
うん、
まあそんなことを年の瀬に思いました。